新しい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。合祀栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵みと特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
今日も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はテーマ、タイトルがケイズです。ファミリートリーと英語では言います。家族の木ということですね。で、初めにルカの福音書3章を開いてください。今日代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。はい、じゃあ大鶴兄弟、私が言うところをまず読んでください。まず3章の23節だけ読んでください。
私の愛する子、
ルカ3章の23ですが、
教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って
イエス様が公交渉外に出られたのは30歳です。ここに書いてありますですね。で、ここでヨセフの子と思われていたと書いてありますが、皆さんご存知のように乙女マリアはですね、聖霊によって身ごもりましたからですね、ヨセフは実際はイエス様の肉の父親ではありません。イエス様を産んだ後にマリアはヨセフと結婚しですね、そしてその後に弟妹が生まれました。だけどここはヨセフの子と思われていたと書いてあります。で、ここに順次遡ってとありますが、これがイエス様の系図です。これはイエス様の本当の父は天の神様です。で、これイエス様の系図です。はい、で踊り兄弟31節読んでください。
メレアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子。
はい、ここにダビデの子と書いてあります。聖書の中にダビデの子イエス様と叫ぶところがありますが、系図的にはイエス様はダビデの子です。はい、続いて大鶴兄弟36節を読んでください。
海南の子、アルパクサデの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子。
はい、ここにノアの子と書いてあります。ノアの時代に全人類が滅ぼされ、ノアとその家族だけが残りました。だから私たち全人類は全てノアの子の子なんです。はい、じゃあそして次にですね、ノアの子の前にセムの子とあります。ノアには3人の息子がいました。セム、ハム、ヤペテですですね。で、私たち日本人はイエス様と同じノアの子のセムの子孫です、ですね。私たちもイエス様と同じセムの子孫。私たち黄色人種はこれモンゴロイドっていうんですが、セムの子孫です。で、お取り組みで38節読んでください。
ノエスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。
はい、最初に作られた人はアダムですね。で、ここにアダムは神の子であるって書いてあるんですね。ゆえに全ての人類の出発点は神様なんです。神様がアダムをお作りになり、それから全人類がそこにですね、広がっていきました。それから私たちのルーツですね、系図をたどれば一番最初は神様です。そしてアダムから私たちは生まれてきました。そのことがここに書いてあるわけです。皆さんご存知でしょうか。フランスから南太平洋タヒチに移った画家にポール・ゴーギャンという人がいますですね。その人の作品の中に、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかというですね、絵があります。で、これは ゴーギャンの宗教観を表したものだと言われていますが、人はどこから来て何のために生き死んでどこへ行くのか。皆さん、どこから来て何のために生き死んでどこに行くのか。で、これは私たち人間のも共通の課題です。みんなこのことを求めているわけです。これは私たち人間の永遠の課題テーマでありですね、聖書はそのことに明確に答えています。あなたは何者ですか。あなたの父と母を敬え。で、聖書は系図ファミリートリーをですね、とても重んじています。つまりあなたはどこから来たか、誰から生まれたかということです、はい、これは自分がどこから来てどのようなものかを知る答えになるからです。今日は皆さんに私の母のお証しをいたします。これは先日ですね、説教塾でお証しをいたしました、まあ、説教塾に参加した人はこのお証し聞いていますが、少し追加をしています。どうぞ聞いてください。私の母を実際ここで知っているのは大鶴兄弟ぐらいですかね。顔を見て、あ、吉子先生ですね。当然私の姉も知っているはずです。これが私の母です、ね、どんな風に見えますかですね。なんかこう頑固そうですね。しっかり者のような顔がします。これが私の母です。亡くなる1、2年ぐらい前だと思います。でもまだこの時50代の初めなんですよ。50歳代の初めです、はい、私の母は岡ゆりえと言います。私は旧姓が岡です、ですね、はい、エレミア書の29章の13節こういう御言葉があります。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうと。私たちが一心に神様を探すならあなたは神様に出会いますよと書いてある。私の母岡井ゆりえは大正6年です。1917年9月6日山口県の美祢市というところに6人の兄弟です。兄姉本人と妹がいます。5番目に誕生しました。で、旧姓が鶴井なんです。皆さん鶴井姉妹がいましたですね。母は旧姓が鶴井です。後にこの兄二人は戦死をすることになります。おばたち、おばが二人いるわけですが、話によると母は若い時から利発で、まあ、賢くて頭が良く、まあ、スポーツも万能だったようです。私も生前ですね、母がおばたちと話しているのを見てもうどちらがお姉さんかと思うほどでしたですね。母の方がよほどしっかりしていたような感じでした。私の知る母は、まあ、意志が強く知識が豊富で、達筆ですね、毛筆にしろですね、ペン字にしろ達筆で、人から頼まれて手紙や文書の代筆をしました。だマスター和裁が得意 で、ね、着物をたくさん持っておりましたし、人からですね頼まれて和裁を受け負ってもいました。母は若い時に今の中国の北東部です、当時日本の一部だった満州国というのに移住し、そこに南満州鉄道、いわゆる満鉄っていうんですが、勤めていた父と結婚、父はお勝ちをしています、結婚しました。で、お稼いになったわけです。満州で私の2人の姉です。ノリエとサダエですね。まあ、サダエ姉妹はここにいますけれども、出産育て、まあ、満鉄に勤めておりましたから生活は比較的安定していたようです。しかしながら昭和20年8月日本は敗戦しました。満州国は中国のものとなり、満州国にいた日本人はもう混乱の中、全ての財産持ち物を残して、もう本当それこそ木の実木のままで満州から日本に引き上げてきました。中にはですね、子供がいると引き上げの障害になると、まあ、邪魔になると子供をですね満州に残してきた人たちもいました。 で、このことが後に中国残留孤児の問題ですね、社会問題、人権問題になるわけです。ですね。しかし母、私たちの母は2人とも連れて帰りました。そのような困難の中、いわゆるおかけは昭和22年1月引き上げ船に乗って長崎県佐世保港に到着しました、まあ、その時の喜びを母は後々までも語っていました。佐世保に着いた時、日本の、ね、土地と日本の、あの国旗を見た時、本当にもう涙が出たと、まあ、そのように言っておりました。山口県に戻ったおかけ、父は今の山陽小野田市に酢豚というところがあるんですが、そこの炭鉱で働き、その炭鉱の社宅で私は誕生しました敗戦とその混乱の中で、まあ、財産持ち物をもう全て失い、健康を損ね、学んだ知識も生かすことができない、加えてですね、夫との折り合い、まあ、父との折り合いも悪くなった母はこのように考えるようになりました。この世には絶対的に頼れるものはないと。財産も健康も学んだ知識も夫でさえも。それで母は絶対者、頼れるもの、神を求めるようになりました。母の神を求めるもう熱意は凄まじく、こちらのお寺、あちらの神社、祠や祈祷師を訪ね歩き、私も同行しましたが、滝に打たれに行ったこともありました。それほど神を熱心に求めました。人の働き17章の27節に、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです、とこの御言葉がありますですね。じゃあ皆さん開きましょう。使徒の17:27です。では踊る兄弟読んでください。
これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることがでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。
神様は私たちから遠く離れてはおられない。だから私たちが熱心に神を求めるならばですね、神を見出す、お会いすることができるのです、とこう書いてあります。ある時母が道を歩いていると、予言の声と書かれたポスターが目に留まりました。これはキリスト教の一つの派です。セブンスデーアドベンチスト派とあります。今は串原の水公園の前にありますですね。セブンスデーアドベンチスト派の集会案内のポスターでした。神を求めていた母はこれにも行ってみようと、まず私、上の姉ノリエとともに20日間連続で行われた集会にほとんど休むことなく参加しました。アドベンティストという言葉は再臨信奉者、イエス様が再び来られる、そのことを待ち望む人たちの群れという意味です。アメリカから来られたジャック・セイガーという先生がスライドを用いて語られ、日本人の奥様が通訳をなさいました。黙示録ダニエル書の終末の予言、やがて起こる大患難とキリストの再臨、イエス・キリストを救い主と信じることによってのみ罪許され救われることですね。この神の御言葉、イエス・キリストの福音を聞いて、母は私が求めていたものはここにあった、私が求めていたのはここにあったとですね、イエス・キリストを救い主と信じる決心と信仰告白をし、20日間の集会の最後の日、姉と共にジャック・セイガー氏によりバプテスマを受けました。後にそのバプテスマの写真も出てきますですね。洗礼を受けました。十字架による罪の許し、まことの神に出会った喜び、母の心に平安が訪れ、 ベッドの上で祈り、いつもですね、賛美歌を口ずさんでいました。私が小学生の頃です。生活は苦しく、明日食べる米もない時もありました。そんな時、母はもう何の心配もしませんでした。神様がちゃんと養ってくださるよと言い、事実どこからともなく食べ物は与えられ、私たちは飢えることはありませんでした。それどころか、私は小学生、中学生の時、もう健康優良児になりましたですね。はい、次がバプテスマの写真です。弱性が死によって母がですね、バプテスマを受けた時の写真ですね。はいはい、健康優良児となり、まあ、中学校の時は県の大会にまで行きました、ね。はい、母の信仰を見て、私は幼心に神様っておられるのだなと思いました。大丈夫、神様がちゃんと養ってくださるよと。神様っておられるのだなと思い、その信仰は今にも受け継がれています。ちゃんと養ってください。マタイの6章にですね、空の鳥を見なさいと書いてあるところですセブンスデーアドベンチスト教会は土曜日に礼拝を行います。で、その頃私たち学校は土曜日は夜半ドン、午前中でした。私は学校が終わって午後の教会学校に参加したり、信徒の家庭集会に母と参加をしました。教会学校に出席すると、聖書、御言葉の書かれた聖画カード、絵と御言葉が書かれたカードがもらえ、姉と共にそれを集めるのを楽しみにしていました。何枚もっとねっていう感じでですね、楽しみにしていました終戦の混乱の中で姉を出産、育児、加えて満州からの引き上げの苦労の中、母はもう完全に体を壊しました。その体で私を身ごもった母は、よほど中絶しようかと考えましたが、もし男の子だったら悔いが残ると思い切って私を出産しました。ひょっとしたら私はおらんやったかもしれません私は元気な母を知りません。学校の行事も来てくれたのは小学校の卒業式まででした。その後は一人でした。エペソ6章開きましょう2節と3節、大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所をお読みしたいと思います。では大鶴兄弟、読んでください。
あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。皆さんは、もし皆さん子供がいたらですね、父と母を敬うように皆さんは子供にですね、必ず言ってください。で、それは親のためではないんです、子供のためなんです。そうしたらあなたはですね、幸せになる、子供は幸せになって地上で長生きすると、こう書いてあるわけです。だから子供のためにですね、親を敬うように親は教えなければなりませんですね。これは第一の戒め、まあ、10回は10あるわけですが、最初の4つが神に対して、あとの6つがですね、人に対するもので、その6つのうちの最初に書いてあるのがここなんです。約束があります、すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。だから私は幸せで長生きすると思います。まあ、私の上の姉は 就職で家を離れ、父と下の姉、まあ、塚本姉妹は共に京都に行き、私は中学生から母と、ね、2人の生活になりました。姉が京都から帰ってきたのは私が大学生の時でしたから、まあ、それまでは2人の生活でした。母は体の新陳代謝が悪く体温調節ができないんです。ですね。冬温まらないのですよ。ですから冬になると冬眠しました。お布団の中から出てくることができないのです。でそれで私は中学生の時から買い物、炊事、家事などをいたしました。近所ではもう親孝行というふうに評判になりましたですね。おかげでかどうか知りませんが、実は母は私に3つのことを命じました。1、お酒を飲んではいけない。2番、バイクに乗ってはいけない。3番目、高い山に登ってはいけない。まあ、なんとなくわかるでしょうですね。まあ、私のことを案じですね、まあ、案じていったんですが、苦労した病の母を悲しませることだけは絶対にしたくないと思い、私はもうこの3つの命令を守りました。結婚してから吉子先生から若さがないと言われました。私が高校に入る前の春休みです。中学時代の同級生がバイクで牛乳配達中、旧大山野中町の踏切でディーゼル電車にはねられ死亡しました。私は葬儀に出席し、友人代表でお別れの言葉を述べましたが、その時の彼の両親のご両親の悲しみを、その姿を今でも忘れることができません。息子、一人息子を亡くした、まあ、妹がいたんですが、一人息子を亡くしたもう悲しみの姿を今も覚えています。このことから私は最大の親不幸は親より先に死ぬことだと思いました。そして母より先にはもう絶対に死にたくないと思いましたですね。まあ、今はもう母は天国行きましたからいいですけど、母は私をもう厳しく育てましたですね。試験で100点を取ってもですね、100点が当たり前、100点でない方がおかしい、でもそう言うんですよ。本当に実際そうです。100点喜ばないんですよ、当たり前。私は剣道やってました。剣道すると足の皮がむけるんですよですね。で、痛いというとですね、痛いという言葉は男が使う言葉ではありませんかゆいと言いなさいって言いますまあこのような調子なんですですね。痛いという言葉は男が使う言葉ではありません、かゆいと言いなさい。本当に大変な母親に育てられました家庭の事情で久留米から山口県に引っ越してからおよそ8年間、母は教会の交わりから、まあ、離れましたけれども、まあ、山口の方にしばらく行ってましたですね。再び久留米に戻ってきました。で、私が大学4年生です。22歳の時、イエス様を救い主と信じ、今度はペンテコステ派、久留米ベテル教会ですが、その教会に行くようになると、母も共に礼拝に参加しました。ベテル教会では日曜日は午前も夕方も2回集会があって、朝行ってお昼みんなと交わって、夜も集会出てですね、帰るようなですね、状態でした。毎朝食事の前に母はベッドの上で私と姉が聖書を読み、祈りによって一日がスタートをしました。母はある時、聖霊様によって心に示されました。神を求めさまよっていた時、あちらの神社、こちらの祈祷師から買ったりもらってきたさまざまな偶像やお札、その類、家の中にあるものを取り除きなさい、そう示されたわけです。それで私は宣教師に相談し、それらすべてを教会に持ってきて、ハンマーで壊し、燃やし、いわゆる 偶像焼きというのをいたしました。この教会でもね、かつて偶像焼きしたことがあります。それから数日後です。地域の牧師と信徒の集まる集会があり、私も参加しました。牧師先生の説教の後ですね、これからイエス様と共に歩む人は前に出てくださいと、招きというのがあって、イエス様に従う決心をし、前に出てひざまずくと、もう聖霊が強く私に臨まれ、異言の賜物というんですけどね、異言の賜物の恵みに預かりました。ですから私は今でも異言語りますですね。このことから私は心や家の中から偶像、神以外に拝むものを取り除くことは神様に喜ばれることと知りました。あなたの家と心から神以外に拝んでいるものがあるなら取り除きなさい。神より愛するものがあるならそれは取り除きなさい。それを偶像というわけです。私は卒業後、何度も言いますが、ボーリズ建築事務所に入社しました。ボーリズ建築事務所はメンソレータムを製造販売したウィリアム・ボーリズ氏が起こした会社です。ボーリズさんは明治38年1905年アメリカよりですね、滋賀県近江八幡商業高校の英語の講師として来日、自宅に生徒を招いて聖書を教えたことが非難され、教師をですね解雇されます。アメリカに戻る選択肢もありましたが、ね、日本にとどまり近江兄弟社を設立、今度はキリスト社事業家としてスタートします。他にですね、ボーリズ建築事務所、近江サナトリウム、これ結核療養所ですが、今はボーリズ記念病院になっています。兄弟社学院、学校ですね、子ども特に女子教育のための学校を設立、社員の大半はクリスチャンでした。ボーリズ建築事務所の本社は大阪です。入社してからですね、何度か大阪出張があり、1年近く経った2月の半ば、大阪出張を命じられ、母に行ってくるよと声をかけましたが、これが地上でのもう最後の別れとなりました。大阪事務所で仕事をして、茨城市の教会、そのことで教会に泊めてもらったんです。永井明先生という先生が牧会される教会ですに泊まっていたら、夜福岡事務所の所長からですね、電話があり、お母様が亡くなられました、すぐに福岡に戻ってくださいとのこと。私は、はい、ありがとうございます、明日の朝一番の飛行機で帰りますと言いですね、京都で働いていた父に連絡を取りました。もう驚くことに、その時もそれからも私の心は全く平安に包まれていました。もう悲しみのかけらもありませんでした。もう平安で平安でですね、もう自分でも驚くほどでした。もう悲しみどころか、母は天国へ行ったという、もう喜びに満たされました。葬儀の時、私は家族代表で挨拶をし、こう言いました。皆さん、母はイエス様を救い主と信じ天国へ行きました。私がこんなに喜んでいますから、皆さんも喜んでくださいとですね、こんな葬儀の挨拶する人はいないでしょうけど、私は事実そうでしたから、それを言いました。するとですね、この意味がわからない叔父は、浩二は親が死んだのに喜べと言うと、そう言いましたが、おばは、これが鶴井姉妹のお母さんですね、きみこさんです。家に帰って娘鶴井富江さんに、こうちゃんはお母さんが死んで喜べと言ってたよと言いました。で、富江さんはその言葉、親が死んだのにどうして喜べるのだろうか心に留まり、その後私と会って福音を聞き、イエス・キリストを救い主と信じてバプテスマを受け、2011年に天に召されました。 その後お母さんもですね、鶴井さん、富江さんが信じたお母さんも、きみこさんも、おばもですね、イエス様を信じてですね、バプテスマを受け、私たちは共にここで聖天使記念礼拝の時に写真を掲げているわけです。皆さんご存知ですね。2人が救われました。母の聖天によってですね。母が天に召されたのは1973年2月14日、バレンタインデーです。で、覚えやすいわけです。バレンタインデーが来ると、あ、母が亡くなった日と。ちょうど今から50年前です。ですね、55年5ヶ月の地上の人生でした。ですね、まあ、女性の平均寿命から言えば、本当に若くして天に召されました。その年の12月17日、私は吉子先生と結婚しました。創世記にこういう言葉があるんです。イサクがですね、お母さんサラを亡くすんですね。で、その後にイサクはリベカという女性と結婚するんです。で、聖書こう書いてある。イサクは母が亡き後、慰めを得たとこう書いてある。私もですね、母が亡き後に吉子先生と結婚し、神様から慰めを受けました。母の葬儀の後で、私は喪主でしたから1週間お休みをいただきですね。その後、会社に出勤したんですが、ボリス建築事務所、もう疲れがどーっと出てですね、もう所長に了解を取って事務所のソファーでしばらく横になって休みました。どれぐらい休んだでしょうか。多分1時間ぐらいだと思います。目が覚めてですね、起きようとすると、私の目の前で天国がバハッと開かれ、神の栄光と天国の幻を見ました。これ過去に何度か明かしたことありますが、輝かしい光の中にイエス様とその隣に母が立っていました。その時、私の体が浮いて天国に引き上げられるのを感じました。第二コリント12章でパウロは自分は第三の天にまで引き上げられたと、でこう言っています。でその時に、引き上げられたと、肉体のままであったか、肉体を離れてであったかですね、自分は知らないと言っていますが、私も分かりません。しかし私はもうこのまま私も天に上げら召されると思い、とっさに乗りました。イエス様、私をまだ天に召さないでくださいと。母が亡くなってまだ救われてない姉ですね、塚本姉妹はひどく悲しんでいます。私まで天に召されたら姉はどうなるか分かりません。もうとっさに乗りました。すると私の体がスーッとソファーの上に戻りました。この体験から私はですね、もうすぐ景況があるわけですが、景気の時、地上のすべてのものを手放さなければならない。イエス様は言われました。ロトの妻を思い出しなさい、ルカ17章の32節です。地上のものに心を惹かれるならばですね、あなたは景気の時手地上に残されますよと、そのことを私は知りました。私たちは天に上げられると一切のものを手放さなければなりません。あなたはその用意ができていますかと、私はこの時、この体験からこのことを知りました。この天国の体験はですね、私をこよなく、母をこよなく愛し敬った私への神様からのご褒美だと思っています。終戦の前、混乱の中、満州で、しかも虚弱体質で生まれて、特別に母の愛を受けて育った私の姉サダエはですね、姉は母が召された時にまだ救われていませんでした。それでですね、母が死んだ時、もう泣いて泣いて、もう泣き崩れました。今あんな顔してます、ね、もう泣き崩れました。もう人が変わったようになりました。それで私は姉に言いました。姉ちゃん、 母ちゃんはイエス様を信じて天国に行ったよって。姉ちゃんもイエス様を信じたら天国に行ってまた母ちゃんと会えるよって私そう言ったんです。その言葉で姉はイエス様を救いにしと信じバプテスマを受け、今クライストチャーチでですね毎週欠かさずね礼拝を守っているわけです。天国で母に会える希望を持っているんです。私もそうです。まあ、母に関して一つ心残りなのはですね、母はもう私が結婚する前から孫の顔みたいというふうによく言っておりましたけどもですね、まだ結婚もしてないんですね。しかし、よしこ先生を知ってたから、多分よしこ先生と結婚するだろうというのは、母はですね、感じていたんじゃないかと思います。4人の孫の顔を見せてあげられなかったことです。私がイエス様を信じキリスト者になって最も嬉しいことはですね、それは母が天国にいることなんです。皆さんの家族も今天国にいる人がいらっしゃいますよね。ですね、皆さんはその人にまた直に会うことができ、今度別れがないんです。永遠にですね、愛する人と共にです。ですからどうぞ皆さんの愛する家族をですね、イエス様に導いてください、ね、母が天国にいることです。そして間もなく私もこの地上の生活が終わったら天に召され母に会えることです。そして4人の母をですね、母に見せてあげたいと思います。で、この希望と喜びに日々生かされています。まあ、このことは全てイエス様の御業です。全てこのことを成してくださったイエス様に全ての栄光をですね、お返しし、母の証しを終わります。はい、最初の初めの言葉です。あなたはどこから来て、何のためにこの地上に行き、死んでどこに行きますか。まあ、最初にお話ししました。私たちはイエス様を信じたことによって神様から生まれました。系図の一番最初はアダムでしたが、それはアダムは神の子であると書いてありました。私たちのルーツのですね、出発点は神様なんです。私たちはイエス・キリストを信じ神から生まれですね、神の栄光のためにやる御心を行うためにこの地上に行き、死んだら神とキリストがおられる天国へ行き、そこで永遠を過ごします。これがですね、神の言葉、聖書が語る真理です。どうぞこの真理を皆さん知っているわけですから、残りの人生をですね、イエス様と共に歩みですね、やがて行く天国で神様、イエス様と愛する兄弟姉妹は再び会える、その希望に生かされる兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。で、今日がこれが今日のメッセージとお話です。はい、じゃあ総学者前に行って、総学者